さて、時刻は9時21分になっています。金曜日のこの時間は、金曜日のお客様です。今日お越しいただいたのは、11代、大日長左衛門さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。11代を襲名されて、もう丸1年になりますね。
そうですね。ほぼ1年ですね。
ほぼ1年。
はい。
昨年の、1
月27日だったんです。
はい。
はい。まあ、あの、利休のね、千利休の命日が1月23日で、
うん、
で、直近の、大安の日、
はい、
っていうのが27日だっていうので、裏三家っていうのはすごく、そういう縁起を担ぐお家なので、うん、まあ、これあんまりうち、父と私がね、意識してなかったんですけど、はい、今年、父が襲名した時に、うん、今の大宗匠、昔は家元だったんで、本祭大宗匠からいただいた掛け軸がですね、
はい、
昭和62年1月28日って書いてあって、
は
1日違いだったんですよ。まあ、約30年ぐらい前の話ですよね。うん、
そうですね。
はい、
でもやっぱりそのご命日の直近の大安の日を選んでるから近かったっていうのも、まあ、
それは裏三家の方で選んでくださってるので、
あ、なるほど、
結局何十年経っても考えられることってのは変わらないんだなって、
はい、
何百年のね続いてる家ってのはそんなことを大事にされるんだなっていうのが、
うん、
後になって分かりましたね。
でもずっとあの大日さんこう陶芸をされていて、まあ、いつか長左衛門として代を継ぐだなって思いながらこう作刀をされてきたと思うんですけど、
はい、
いざこうなるのかってなった時ってなんかこう
全然違いますね。あのやっぱり子どもの時から想定はしてたんですね。あの最初は多分焼き物をやるんだなとかね、
はい、
茶碗を作るんだなっていう、誰もやれって言ってないのにそう思ってるんですよ、小さい時って。
あ、やれって言われたことがないんですか。
ないですよ、未だに言われたことないです。
え、そうですか、ね、
だけどもなんか付随することっていうのが、うん、こう脅迫観念みたいになってってね、
うん、
こう畳の茶室みたいなところで正座して、
はい、
もう そしたらそこに出てくるものってのはお菓子とお茶だとかってこう小さい時から思ってるんですよね。
は、
他の子供はそう思わないですよね。
ないですね、
うん、だから家のことが嫌になることと一緒に茶碗でお茶を飲むとか和菓子を食べるとかっていうのはもう拒否反応なんですよ。
はあ。
でもそれはよく見てたから拒否反応だったんですよね。
へえ。
だから思い出すとね、一番最初の記憶っていうのは祖父の膝のところに僕が座ってて、はい、うん、茶碗でお茶を飲ませてもらってるっていうのが一番遡る最初の記憶かなっていう感じがありますね。
はあ。でもその頃からこうね、茶室でこうしっかりとお茶を立ててもらったものを本物の茶碗で、
そうですね、
あの飲ませてもらってたっていう、
おそらく初代の茶碗で飲んでたんです
ことですよね。
はい、でそれはうちついこの前までね、1月の1日2日3日ってうちお茶しますから、
はい、
だからその時に使ってる道具っていうのは僕の子供の時の記憶と今やってることは全く同じものを使ってやるんですよ。まあ、そこに一番うち大事にしてるのが裏千家の4代目子孫になる千祖って人が、
はい、
まあ、前田家に、の命でね、うん、お茶を教えに金沢来られるんですけど、その方がうちの初代長左衛門京都から一緒にあの茶碗を焼くのに連れてくるんですけど、その二人の対雑っていうのがあるんですよ。
あ、はい、
でそれを掛け軸としてうちの床の間に掛けるんですけど、もうなんとなくその二人の姿っていうのは会ったこともないのに、
はい、
遠い昔に会ったことある人みたいな感じもするんですよ。だからなんか、まあ、350年前ちょうど大日焼き350年だったんです、
はい、
でもそういうものがあって初代の作品見たりしてると、
うん、
その時代ってそんな昔って感じしなくなってるんですよ。
はあ、なるほど。
あの例えば僕の父祖父8代、はい、7代ってこう遡っていくと1に行きますよね、でこうバックアップしていくと、うん、あんまり昔じゃないんだなみたいな情報がちゃんとあるわけですから、
そこはつながってるの で
情報があれば今から僕の初代のとこもねバーンと遡れば、
はい、
350年なんですけど、
うん、
確実にこう一つずつ昔に遡っていくことができるので、
はい、
じゃあ5代を 見るって言ったら僕の 祖父って言ったらそんなに遠い人じゃないので、
はあ、
だからその人たちは何考えてたとかっていうのは、
うん、
結構例えば今北陸新幹線がつながったんですけど、あれ昔はあそこ歩いてたわけですよね。
そうですね、
参勤交代の一番近道の最良の道って言われてるので、
はいはい、
そこを今北陸新幹線が走ってるので、あそこを 歩く気持ちになるとかね、
はい、
それからあのめったに会えないっていう、
うん、
その前提っていうのは誰がどんな病気で今入院してるとかっていうのがないわけですよね、だそうすると会ってその次に会う時はその方は亡くなってるっていう可能性はものすごい高かったわけだから、
うんうんうん、
まあ、一期一会っていうのも、はい、そんな気持ちで多分茶会やってたなとかっていうのは、
うん、
こう遡っていくとその時代っていうのは分か、はい、手に取るように分かってくるので、
は
あ、うん、あんまり昔のことを昔って思わない方が、
うん、
多分その人たちのこと分かるかもしれない、
はあ、
で
もそれはこうつながってるからこそ、見ていけると感じられるっていう、まあ、そうですよね、ことですよね、
まあ、それは祖父と父の時代にね、
はい、
うちの初代から、まあ、自分たちの作品まで一度にバーって並べて、
ええ、
見るようなことをするようになったからですよね。まあ、美術館作るなんてのも昔はあんまり考え方ないわけで、はい、まあ、今うちは大肥美術館っていうのがあるので、まあ、僕自身も勉強できるのはいつだってそこに戻ってね、見ようと思ったらその気持ちで見るので、
はい、
結構同じところにいて同じものを見てても自分が疑問に思うことっていうのは変わっていくんですよね。でその違う疑問になった時にそこにまた戻ってみたりすると、
はい、
今までと自分が違うことを考えてるわけだからまた違うことを見つかったりするんですよ。
まあ、それぞれの代の長左衛門さんは全く違うというか、
もう時代背景もみんな違いますからね。
それもこう組むと、なるほど、その時の時代だからこれなんだっていうのって、はい、分かるもんなんですか？
明治維新なんてのもよく分かりますよ。今まで前田家がこうパトロンになってくれて、
はいはいはい、
それで売っちゃいけないわけですよ。
うん、
前田家の特別な行事と加賀藩における特別な時に、まあ、秘密兵器みたいな文化の秘密兵器ですよね、
はい、
みんな見たことないものを突如としてそうやって東京とかで見せて、
もうお宝ですもんね。
でびっくりさせた後にね、どうぞお持ち帰りくださいっていうのは献上ってことなので、だその人たちはそのびっくりが思い出になるんですよ、
うん、
5年10年経つとね、あの時びっくりしたなっていうのが、あの時はこんな天気で誰が一緒にいてこんな気持ちだったとかっていうのを写真じゃなくて茶碗で思い出すわけですよ、
は
い、
そうですね。
だそういうのがその当時の人たち の、記憶であり、
はい、
で記録なんでしょうね。
でもそれってすごく美しいなって思います。
まあ、でもほら、うん、今度苦しい時だってあるわけですよ、藩の保護がなくなれば、
あ、そうですね、
初めて自分たちは売るってことをしなきゃいけなくなって、
うんうん、
だから日本中多分こういう今僕らがね、
うん、
工芸だとか文化だとかって言ってることっていうのはその当時は、
うん、
みんなそういうのいらないと思った時代なんですよ。やっぱ文明開化だから政治とか、
はい、
そっちがなんか優先されていて、こうなんかバランスが取れてないんだと思うんですよね。
ちょっとこう後回しというか、
で後になって20年30年すると、ああこれってやっぱり大事なことだったと思って、また蘇らさなきゃと思って、
はい、
いろんな人たちが登場するんですけどね。
うん、
まあ、その人たちは前だけの代わりではないけども、なんかやっぱり日本の文化はこのままだったらダメになるって言って、まあ、ある財を成した人たちとかがね、
うんうん、
自分はその役目にいるんじゃないかと思って、
はい、
日本の文化をこうもっと、蘇らしたり、うん、その当時で新し く作り変えたりね、
はい、
リセットしたりしてるんだと思うんですよ。
うん、
まあ、今もそんな時期の一つでしょうね。そうですね、
はい、
うん、
だから工芸というものがこう注目されてるし、
はい、
その工芸が盛んなこの場所、この地域、
うん、
だからこそ今みんながこう 見直しているっていう感じですよね。
今話題になってるね、
はい、
国立工芸館っていうのも、やっぱり地元の方々のねすごい努力で、
うん、
まあ、金沢にまあ、できるようになりましたね。
はいはい、
まあ、オリンピックの頃に2020年 なんか目標にされてますけど、うん、まあ、僕もなんか新聞見たり、あの報道をね、はいはい、あの目にしたり耳にしてると、やっぱり
ありがたいことだなって思いますよね。ありがたいことだなって、
僕らのこう積み重ねがね、うん、はい、今こう来てるんですけど、でもそこで一つ思うのはね、うん、あの他者はどう思ってるかっていうのを忘れがちじゃないのかなって。例えば霞が関にいる人とか、はい、うんうん、あの日本中世界中に工芸に携わってる人たちが、うん、はい、あのまあ、金沢にとってこんなにいいことがあるとか、石川県にとってこんなにいいことがあるっていうのを、うん、あまり地元の人が強く言いすぎると、うん、他者の人たちってちょっとこう引いちゃうんじゃないのかなって。やっぱり僕らにとっていいっていうことは当然そうなんですけど、はい、うん、それを言葉にせずしてね、あのいかにこう日本のためとか世界のために僕らが尽くすことができるかっていうことを、
なる
ほど、もっと前面に押し出して言わないと、うん、やっぱりこれからはそういう鈴木大拙とか、うん、西田喜多郎が言ったようなことをね、はい、思い出していかなきゃいけないのかなって、なんとなく感じますね。
ここでこう発信させて いただくんですっていうことですよね。
そうです。人のためとか、うん、はい、ね、日本の工芸のためとか、うんうんうん、または新しい工芸をね、はい、みんなで作りましょうよとか、うんうん、っていうそういう拠点が金沢だったら、うん、いいんじゃないかなっていう、はい、そういう言い方が一番正しいんじゃないですかね。
そうですね。
もちろんいろんなことがあって中の話ですけどね、
うん、はい、うん、まあ、でもその大井さんもこの伝統あるおひやきというものを受け継ぎながら11代としてこう発信していく、はい、こう新しい形というか、
まあ、今言ってるのは僕すごくなんか大それた話を言ってるのかもしれませんけどね、まあ、僕個人が11代目になるっていうのは、うん、まあ、自分の家の所詮家の話であってね、そんなにこう飾って言うことではないんですけど、うん、まあ、でもそれを自分は自分で頑張るっていうことはあった上で、うん、そんな人たちがいっぱいいて、やっぱり金沢っていうのはあるわけで、お菓子屋さんでもね、はい、うん、漆やってる人でもいろんな人たちがいて、それ総合力で、例えばものすごい国賓が金沢に来られた時に、その総合力でもてなしとか、うん、献上のものをお渡しするとかっていうとね、
はい、
多分みんながまたこう引き立つっていうかね、
はい、
うん、一つのことだけでこう成り立ってるんじゃないと思うんですよね。
まあ、サミットとかが開催される日も近いのではと、
だからもうここでやったらね、こんなすごいもてなしがあるみたいなのがね、
うん、
で考えてみたら工芸がその中の一助だったりね、
はい、はい、
しますよね、そんな風になれたらいいですね。
まあ、でもその大石さん海外でもこう、はい、いろいろこの大日焼きっていうものを伝えられたりとか、あと陶芸を通しての交流を本当に各国の方とされてます、
はい、
ま
あ、はい、まあ、海外の人とね、いろいろ交流させてもらってるんですけど、まあ、僕自分がアーティストになろうと思った時から決めてることがあってね、まあ、大日焼きっていうのを継承してね、うん、もう誰よりも伝統的にその茶碗とか作る、そういう11代目でいたいなっていうことと、今まで同時に僕現代アートのね、作品も発表してきてるので、
はい、
もうやっぱり野球で大谷翔平さんいるじゃないですか、
二刀流、
そうそう、はいはい、ピッチャーと、
はい、
バッターと、あれでも大人がね昔止めてたはずなんですよ、君バッターになりなさいとか、ピッチャーになりなさいとか、はい、でもあれだけ伸びたっていうのはもっときっとたくさんああいう人いたんじゃないかな、もしかしたら大人がそうやって止めてたんじゃないのかな、
うんうんうん、
コーチって言われてる人たちとか、はい、まあ、あるルールとか、まあ、なんだろう、今までの経験値とかでそういう子供が伸びるのをね、一個は伸びるけどもう一個伸ばさなかったっていうふうにも感じるので、
うんうん、
まあ、僕は両方今までやってきたので、やっぱりああいう若い選手がね活躍してるのを見てると、うん、まあ、現代アートももっとやってやれっていうので、
はい、
まあ一人で二つの生き方してやろうと思ってるんですよ。で今はい、今年は4月ぐらいに、僕の契約してるその現代アートの方のギャラリーがですね、うん、香港とか台湾に、はい、熊健吾さんがね、 今設計してるんですけど、
あ、そうなんですか、
まあ、そういうギャラリーが出来上がった時に、はい、まあ、僕今絵描いてるんですよ実は。
あ、
あのお正月なんかも。
そうなんです
か。で、陶芸家なので、はいはい、土を焼いたら陶芸なんですよね。
そうですね。
だけど僕土の素材で絵を描くっていう、まあ、ある意味盛んの仕事なんかも近いなと思って見てるんですけど。
陶壁ってことですか。
陶壁じゃないんですよ。
お、
あの要は土で、はい、あの絵を描くのでキャンパスとかに、
はい、
でそれに色をつけたりして、うん、それを絵画として表現するっていう。で、まあ、それ結局あまり誰もされていないので、うん、まあ、これは自分の見つけた素材感とあのアートでね。で、まあ、現代アートの場合は僕は一切背景にね、うん、十一代長左衛門だっていうことは一切言わない、
うん、
それから、まあ、十一代長左衛門とやってる時にはとしてやってる時には、うん、そういう現代アートのアーティストもやってるなんて言わないっていうのが、うん、数名してからの僕の決意でね、
はい、
で、まあ、でもそれ21世紀美術館の秋元館長が面白いことをおっしゃってて、お前の場合はね、あの現代アートやってたら伝統が入ってんだよって。
あ、
でその伝統的なことチャレンジするとね、はい、ほっといてもその現代アートが入ってんだよ、だからそれはそれでいいんだよっていうふうに、まあ、おっしゃっていただいてですね。あとはもう一個、中国でねチャオスイっていう僕デザイナーの名前持ってるんですよ。チャオスイって華僑の僑に西って書くんですけど、
はい、
まあ、あの向こうに行ったら、はい、これ自分で作ったルールなんですけど、一切自分の手で作ったり書いたりしない、うん、デザイナーとプロデューサーに徹して、
は
あ、あの向こうの、まあまあ、日本でいうと地産地消的なね、
うん、
工芸っていうものをいかにデザイン化するかっていうのを、まあ、中国の仲間と一緒にやってるんですけど、
はい、
まあ、それはそれでね、飛行機乗って北京着いた瞬間からその頭に切り替えて、で戻ってくるとやっぱりやらないって決めてるので、心の中でやりたいと思ってることがあるんですよ、
はい、
で戻ってくるとそれをあのその時に感じたことを絵にしたり、あの大井焼のものに反映、はい、知らないうちにされていくんですよね。
あ、なるほど、
はい、まあ、だから今金沢のいろんなところで、あの、まあ、この前も香林坊の青空薬局さん、はい、この企業の名前出していいか分からない、
大丈夫です、はい、
ああいうところ の、うん、あのプロデュースをしてね、
はい、
あの青い青空薬局だから青い壁作ったり
マンションの一階のところですね、はい、香林
坊、まあ、ああいうのもやっぱり陶芸家だからなるべく、うん、自分で焼いたものをそこに設置しないっていうのが、はい、あの今僕が考えている、
は
あ、あの僕の空間なんです。
うーん、そこに一つに徹するポイントがこう多角的にあるからこ そ、
そ、
次の違うものに、向き合った時に、うん、違う見方がまた、
はい、
できたりとか、
まあ、熊さんがね、負の建設、あの建築っておっしゃっていますよね、
はい、
あの自分をこう前面に出さない、
うん、
今日もあの北国新聞に、富山のガラス美術館のことでね、はい、熊さんのこと出てましたけど、うん、出てましたね、僕すごく共感するのは、うん、今僕がやってることでもその陶芸家大木俊夫が前面に出ない、
うん、
その空間、
はい、
っていうのはある意味似てるんですよ。でも絶対出るんですよ。でそこがなんかあの私がやらせてもらう面白いところなのかなっていう、はい、
いや今年また楽しみな活動が増えますね。
そうですね、
はい、
まあ、あの寝る時間削って、それから、まあ、あの飛行機とかね、僕長い時間移動するのが大好きなので、あのこの前も鹿児島からね、あの金沢まで新幹線乗り継いで、あの帰ってきたんですよ。
そうなんです
か。でもそのなんか電車の中にいる自分っていうのはなんかすごい自由な時間でね、あの読みたい本とかいろいろ持ってい くんですけど、結果的に乗ってしばらくしたら寝たりしてますからね。まあ飛行機でもそうですよ。この前もあの成田からニューヨークまでね、あの米倉涼子さんが出てるあのテレビドラマありましたね、あのドクターなん
て大門さんができるやつですね、
はい、あれ結局短編でね、
はい、
12話あったのかな。
うん、
でそれをあの結局飛んだすぐのとこから見始めて、
はい、
見終わったらあのニューヨークの空港ついちゃったっていう、
寝ずにずっと見続けたという、
読みたい本どこに行っちゃったんだって感じですけどね。まあでもなんか僕そういう移動っていうのがね、あのすごく自分のインスピレーション高めてくれるので、全然苦じゃないんですよ。
あ、 移動距離ってこう人をいろいろ成長させてくれるともよく言いますけど、
はい、
まさにそんな時間になってらっしゃるってことですよね。
あと好きな街であって大っ嫌いな街ってのはニューヨークとかなんです。
へ、
結局あの展覧会しに行ったりするでしょ、はい、で一応頑張ったつもりでね、あの望むんですけど、うん、当然設営とかし終わってちょっとした時間の時にね、いろんな展覧会見に行ったりするでしょ、そうするとね、自分より超えてる人たちの展覧会見たりすると、
はあ、
ボクシングでいうと1回戦でぶん殴られて倒れたみたいなね気持ちになって、
また立ち上がるんですね。 そこで、
でも自分のオープニングの時に冷めちゃってるんですよ。
うーん、
これじゃダメだ、もっと頑張らないとって思うので、あとジンクスがあってね、
はい、
展覧会やるときは僕絶対に飛行機は一番最低のクラス乗るんですよ。
あ、ビジネスとかファーストではなく、
3席とか5席の真ん中でもいいみたいな、一番不自由な思いをしていってね、で、まあ、本当にこれ以上安いホテルないっていうようなホテルに泊まって、
うん、
そうやって臨むと、
うん、
あのボクサーってそうでしょ、
うん、はい、
なんかハングリー精神というか、まあ、そんな風にしないと展覧会とか成功しないような気がするんですね。もうこれ自分のジンクスですこれ。
なるほど、なんか意外な一面も垣間見た時間になりました。
窓見たらね、
はい、
あの明るいんですよ、あの夜中なのに、だから泊まってるホテルの横がネオンがいっぱいあって、
あ、
そのネオンでいつも昼間みたいに明るいみたいな、ね、そんなホテル泊まったりね。まあ、そうじゃない時は友人のね、あのアパートをそのまま借りれるので、
うん、
いきなり着いた日からニューヨーカーみたいになれるんですからね。
はい、
い
やでもそんなこうハングリー精神を忘れない2017年も
そうですね、
また指導ということ
ですね。それは変わらずに頑張ってやっていきたいですね。
はい、はい、本当にあの大木さんまた来てください。
はい、いいと思って
るんですね。はい、はい、もっともっとお話をお伺いしたいところなんですけれども、今日はこのあたりで、
はい、
お話は11代大木長左衛門さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。